1965年12月25日、ここ小金井市緑町4丁目 16-33 において初めて主イエスキリストの誕生を祝い、神を父と呼び称える礼拝が守られました。私ども小金井緑町教会誕生の瞬間でありました。教会は御言葉と共にあって、礼拝があって存在成立いたします。この地で最初に御言葉が解き明かされたのは、この日初代牧師山本圭一牧師によってでありました。山本圭一牧師が富士見町教会を後にし、アブラハムがただ主の御声によって旅立ったごとくに、この地にやって来られました。創世記にはこうあります。汝の国をいで、汝の親族に分かれ、汝の父の家を離れて、我が汝に示さんその地に至れ。汝の父の家を離れて、我が汝に示さんその地に至れ。さらに神の祝福が告げられ、汝は幸いの元となるべし、と約束されました。この神の言葉を受けて、アブラハムは次のようにしたと記されています。アブラム、すなわち、主の己に言いたまえし言葉に従いて、いでたり。アブラムはハランをいでたるとき、75歳なりき、主の己に言いたまえし言葉に従いて、いでたり。いでたるとき、75歳なりき。1965年、山本圭一牧師は、新学生時代より過ごし、伝道師として、そして副牧師として、長い間仕えてきた富士見町教会に別れを告げ、まさしく、父の家を離れて、主なる神が示すその地に一家を挙げて旅立って来られました。1965年の冬、まだ教会の前の道は舗装されてもおらず、雨ですぐにぬかるんでしまうような状態でありました。住まいは、お世辞にも立派とは言い難く、その内実は、牧者を迎え入れ、最初の礼拝者を迎え入れるには、ふさわしくない、様々な思惑が隠されているものでもありましたが、がしかし、それにもかかわらず、この地に最初の賛美の声が、天に向かって歌い上げられました。まさしく闇の中に光が輝き出した。主の召し、主の呼ぶ声に応えて起こされた、この開拓伝道という尊い働きの、その立ち上がりの瞬間にさえも、闇は、最も身近なところにさえ広がっていた。がしかし、 その中に真実な言葉、真理の言葉が語られ、主への賛美の歌が歌われた。そこに産声を上げた小金井緑町教会は、主の教会として歩み出し、ここに47周年の記念の時を迎えました。この47年の歩み、その早々期について、今ご一緒に礼拝を守る私どもの中で、そこに立ち会って、まさにそれを経験してきている方々は、残念ながら極めて少なくなっています。47年という月日は、この早々期の姿を歴史的なものとさせています。まず、その時代状況を振り返るときに、1965年という年は、戦後の復興から高度経済成長と呼ばれる時代を迎えて、いわゆる設備投資主導型の第一期高度経済成長と言われるところから、輸出財政主導型の第二期高度経済成長という時代に切り替わる時でありました。高度経済成長と言われるその時代の中に、前半のいわゆる復興から設備投資主導型と言われる前半の時代を過ぎ、高度経済成長の後半、輸出財政主導型の時代へとちょうど切り替わる時と言われています。昭和40年であります。昭和40年、1965年を自分の人生の歩みの中で振り返ることができる方々はきっと、ああと、いくつかの事柄を様々な思いを持って思い起こすことができるでしょう。アメリカドル1ドル360円の固定相場制という極めて輸出に有利な円安相場をはじめ、さまざまな要因をもって大きく日本は変化している時であり、それは成長と呼ばれ、上り坂を上っていたとも言える時代であったでしょう。私どもの教会の仲間の先輩の方々が、この高度経済成長の中でがむしゃらに働き、いや必死に働き、家族を支え、少しでも生活を豊かなものにしようと懸命に労していたその姿をも重ねて思うことができます。しかし、この1965年は、この教会が誕生する12月から遡る10ヶ月前、1965年の2月に、初めてのベトナムへの空爆がなされております。若い者たちにとっては、ベトナム戦争という戦争も、過去の歴史の中で学ぶものとなってきております。がしかし、この1965年を生きた方々にとっては、おそらく昨日のことのように思い起こすことができるでしょう。ベトナムは、すでにフランスからの独立をめぐるインドネシア戦争が始まっており、その混乱の中、いわゆるベトナム戦争といわれるものは、1960年から南北に分裂して軍事衝突が起こって始まっているとも言われます。しかし、この1965年の2月、初めてのアメリカによる北爆、空爆が開始され、アメリカの軍事介入による参戦の時がもう一つの開戦とも言われております。1975年4月30日のサイゴン陥落によって、 このベトナム戦争が終結するまで、10年にわたるベトナム戦争、その先、さらに前に遡るならば、15年にわたるベトナム戦争が重くのしかかってくる時代であったとも言えるでしょう。もちろんそれは、アメリカとソ連との冷戦構造が深まる中の代理戦争として行われたわけですが、カンボジア内戦にも拡大していくこの東南アジアの紛争の中、ベトナム戦争だけにおいても、500万人以上の死者が生じ、数百万の負傷者が出ていると言われています。1965年は、いわばその幕開けとなる年でもあったわけであります。略称、ベヘーレン、ベトナムに平和を市民連合と言われる組織が、この2月のベトナム北爆を開始を受けて、2ヶ月後の4月に発足しています。ベヘーレン、後の時代育ってきた私どもにはベヘーレンとは一体何ぞや、ほとんどつかみどころのない集まりのように思えておりましたが、ベトナムに平和を、それを願い、ある意味では政治思想的な党派に偏らずに、多くの人たちがそこに結集していった運動体であったとも言えるでしょう。教会の多くの方々も、このベヘーレンに参加していったと聞いております。この時代、政治思想的にも、平和、平等を求める運動が、大きな思想的うねりのようにして盛り上がり、旧態依然として何も変わろうとしないとする保守的な、いわゆる社会体制に対して、あらゆる社会体制に対して、これを一旦解体して、再構築しようとする理想と情熱と熱意に燃え上がってきている時でもあったと言えるかもしれません。ある意味では、そのような理想や情熱や熱意が燃え上がる一方で、しかし、それに対して距離を置き、少し冷めた目で見ている人々もあったと聞いています。しかし、社会全体としては、大きなうねりとでも言いましょうか、潮流とでも言いましょうか、そのような思想の動きがあったのは事実でありましょう。この私ども小金井緑町教会が誕生した、そのような時代状況を踏まえながら、その歴史性を保持しながら、移りゆく歴史と、しかし変わることのない人間の本性とを見据え、そこにやはり変わることなく告げられている御言葉を、今改めて聞きたいと願います。教会創立から2年を過ぎた、1967年12月25日に、緑の牧場第1号が発行されました。教会の開放として発行し続けられております、この緑の牧場の第1号であります。その関東原の説教は、夜は更け、日は近づいている、とのロマ書の御言葉であります。時代状況の変遷を見極めるというときに、1965年から67年、そして70年にかけての厚い大きなうねりのようなものを、この2012年から2013年になろうとしている今、私たちが生きるこの社会に見出すことができるかといえば、それはできません。しかし、あの 3.11 の東日本大震災によって、巨大津波によって、生活と命のすべてを 根こそぎ奪われてしまった人々、そして原子力発電所の事故によっていわば難民となった人々への思いは、今一度豊かな生活、便利な生活を享受してきた自らの在り方を、生き方、生活の仕方を問い直すことへと向かわせたと言えるでありましょう。戦争としては、今私たちの生活に直接ストレートにつながるものはありません。つまり、ベトナム戦争が始まって、北爆が開始されていくときに、沖縄をはじめ日本の各地の基地から飛び立っていく飛行機がありました。今、私たちこの日本から直接爆撃に出かけていく飛行機がないという意味では、戦争は遠くなったと言えるでしょう。しかし、中東においてなお銃弾は飛び交い、ミサイルが炸裂している。ニュースにはならないでしょうけれど、暴力が支配し、当たり前に搾取や略奪が行われている地域もある。子供が奴隷のように使われ、子供が物のように売られていく。 3.11 を受けて、絆という標語のもとに、傷んでいる人たちを助け、力づけ、復興を手助けしようというムーブメント、運動が盛り上がったけれども、それはいつもの日常に埋没していっていくのではないか、いや、すでにそうなってきているのではないかと思う人は少なくないでありましょう。経済的にも未来に希望の光を見出すことができず、身動きが取れなくなっている感があります。時代状況として、47年前と大きく違うものがあり、しかし実は47年前と少しも違わないものがある。そのことを見据えつつ、今日、私たち小金井緑町教会の創立を覚え、再びロマ書13章の御言葉に聞きたいと思うのです。先週私たちはクリスマスを祝いました。それは光の到来を喜び祝うものでありました。緑の牧場ナンバーワン第一号の関東圏の説教において、真っ先にこのクリスマスとは第二コリント4章6節にある御言葉にその真相が明らかにされていることが示されます。新共同訳聖書では次のようになっています。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。文語訳聖書ではこうあります。光、闇より照り入れよとの、失礼、光、闇より照り入れよとのたまえし神は、イエス・キリストの顔にある神の栄光を知る知識を輝かしめんために、我らの心を照らしたまえるなり。光、闇より照り入れよとのたまえし神は、イエス・キリストの顔にある神の栄光を知る知識を輝かしめんために、我らの心を照らしたまえるなり。クリスマスの出来事こそ、神が闇の中から光が照り入れよと仰せになり、それが実現した出来事である。ペーパーとして紙としてはもはや黄ばんでいる。その時の長さを表している緑の牧場にもこう記されている。光が照り輝くところで私たちの闇が暴露せられると。 まさしく光が照りずるその時は、実は闇が暴露される時であった。その闇が暴露されるというのは、社会や他者、他人に対して、その闇とされる悪しき性質や内容を糾弾し、明らかにしていくというものではなく、この神が照り出ようと仰せになる光は、他ならぬ私たち自身の抱え持つ闇を暴露していくものであった。緑の牧場には続いて、ローマの信徒の手紙、ロマ書の書き手にして送り手である、使徒パオロ自身がそうであったことが告げられています。クリスマスは光なるキリストの到来の時。パオロにとっては、迫害の息を弾ませて古代シリアの都、ダマスコに向かおうとする途上、突如として与えられた主イエスとの出会い、突然、天からの光に照らし出されて、彼は目がくらみ、馬から転落し、地に打ち倒されてしまう。そして、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかとの主の呼びかけを聞くこととなった。キリストとの出会い、使徒パウロにおいても、その天来の光に照らし出されるということと、キリストとの人格的な出会いを果たすこととが重ね合わせて記されております。この出来事において、光と闇とが逆転してしまうのです。キリストの使徒となって、ローマ風の呼び方のパウロと呼ばれるようになりますが、主イエスに出会う前の、もともとのサウロの時、彼は、ナザレのイエスとその仲間こそ、闇であり、すなわち、間違いであり、過ちであり、悪であると確信していた。先のパウロにとっては、イエスこそ闇のシンボルであった。それを裏返して言うならば、自分こそは光であり、すなわち、正しいと思っていた。それこそが真実以外の何者でもないと確信をしていた。しかし、実際にイエス・キリストとの出会いを与えられ、その光に照らし出されると、それは実は正反対であった、逆であったということに気づかされていく。そしてそれは最終的に、第一テモテ1の15にある、我こそ罪人の頭なりとの言葉となっていく。光なるキリストとの出会いは、私たちにとって本当は危機を迎える時なのだと示されます。しかしそれは時代状況が危機的であるといくら言っても、同じような危機を何度となく繰り返してきている歴史が一方にはあり、その歴史の中で危機と言われているものはいつも繰り返し色あせていってしまう。危機だ、危機だと言いながら、それは常態化してゆき、危機意識は薄れてゆく。危機が誠の危機となるのは、事態を客体化し、第三者的に批評し、客観的に論じ、あるいは傍観者として眺めているのではなくて、誠に主イエスによって照らし出された闇が、この自分自身の内実、否、本質にある事柄として、 主体的に実存的な事柄となったときに、初めて危機は危機として大きな変化を私たちに与え、闇から光へと脱出していく、その契機となる。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているのですから。今日のこの御言葉によって自らの闇を照らし出された者は、なお奥深く闇の中に逃げ込んでいくのか、言い繕いながら、言い訳を言いながら、さらに後ずさりしていくのであろうか。そうではなく、すでに気づきを与えられ、キリストの光が、単に私たちを糾弾し、責め立て、罪人として晒し者にするのではなくて、逆に十字架で身代わりに晒し者になってくださり、我らの罪を許し、その傷を覆ってくださる、そのような光を与えられたのではなかったか。だから、なお闇の奥へと後ずさりして逃げ込むのではなく、目覚める時が今与えられている。それは今だ。先週のクリスマス礼拝で洗礼を受けた二人の姉妹も、この一週間という時を過ごし、その時の分、救いは近づいていると言われている。五年、十年、二十年、信仰に入ってからの時を過ごしている者にとっても、一週間の者にとっても、等しく今目覚める時だという。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけよう。日中を歩むように、品位を持って歩もうではないか。酒宴と酩酊、淫乱と好色、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。光の武具を身につけよう。主イエス・キリストを身にまとおう。そして品位を持って歩もう。品位と言われている言葉は、ふさわしいという意味の言葉です。肉の欲によって、それに従ってではなくて、光なるキリストの命の代償をもって許され、あがなわれた者にふさわしく、主なるキリストの御旨にひたすら従い、生きていこうとすることであります。皆さんは、このアドベントからクリスマスにかけて、どのように待ち望み祝う時を過ごしてこられたでしょうか。アドベントカレンダーというものがあって、それを一日ずつめくりながら、あるいは窓を開けながら過ごした方もあるでしょう。子供たちはアドベントカレンダー開けるのが大好きで、競って、今日は私だと言って開けたりしておりました。大人の皆さんにぜひおすすめしたい本が一冊あります。アドベントから降誕の喜びへ、クリスマスカレンダーという写真集のような本であります。そこには、二人の写真家、カメラマンと、 その編集者が写真と御言葉と祈りとをセットにして、アドベントの一日一日ずつめくっていき、そこを読んで祈ることができるようになっております。私たちにも関係しておりますカメラマンの桃井和馬さんの写真も数多く収められております。そのアドベントから降誕への喜びへ、クリスマスカレンダーをずっと一日ずつめくりながら来ておりますが、実は今日12月30日のところにトマス・ア・ケンピスという方の言葉が記されております。イミタチオ・クリスティ、キリストに習いてという書が世界的に有名で、多くのキリスト者に読まれてきておりますが、実はトマス・ア・ケンピスという方は今から500年近く前の方です。14世紀から15世紀の当時の教会の霊的生活についての指導者でありました。12月30日のところを開けてみますと、左に桃井和馬さんの写真、チェルノブイリのある町の家主がいなくなってしまった家に残されていたその家の住人の写真がこう散らかっている情景が写された写真があり、そしてその右側にトマス・ア・ケンピスの次の祈りの言葉が記されているのです。こうあります。主よ、知るべきことを知り、愛するべきものを愛し、あなたが喜ばれるものを賛美し、あなたが良しとされるものを重んじ、あなたのお心にかなわないものを拒む、そういうものにならせてください。主よ、知るべきことを知り、愛するべきものを愛し、あなたが喜ばれるものを賛美し、あなたが良しとされるものを重んじ、あなたのお心にかなわないものを拒む、そういうものにならせてください。今から500年余りも前の祈りが決して色あせることなく、現代に生きる私たちに品性を持って歩む歩み方を教えてくれています。光の武具をイエス・キリストを身にまとって品位を持って歩む、このような祈りを持って歩む。我らが小金井緑町教会の早々期に告げられた御言葉を今新しく聞こうではありませんか。全く色あせることなく、喜ばしき言葉として、光の到来なるクリスマスを喜び祝い、そしてここにその光の武具を身につけ、イエス・キリストを身にまとうことが許されている、品位を持って歩む道が備えられている、なんという幸い、なんという恵みか。己の意志の力で、心の強さで古き人を脱ぎ去り、肉欲を遠ざけようとするのではなくて、ただただ神により頼んで、トマス・ア・ケンピスの祈りにあるごとくに共に祈りましょう。主よ、我らの古き人を脱がせ、 キリストを着て生かしめたまえ。